はい、議長、7番。
7番、渡辺議員。
はい。7番、渡辺でございます。よろしくお願いいたします。まあ、早いことにですね、6月の定例会を迎えまして、今年もあっという間に、半年を、迎えてしまいました。まあ、今年もですね、コロナ感染で始まりまして、本庁においても、感染による大変な、厳しい環境にありまして、暇のない、状況にあったかと、思われます。関係者の皆さんに関しましては、労をねぎらいたいと思っております。またそんな中ですね、最近では、北海道知床遊覧船沈没事故、そして、2月24日ですか、始まりました、ロシアによるウクライナ侵略戦争、また国内外においてもですね、大変目まぐるしい状況下にありまして、一刻も早くですね、収束、発見を願うところでございます。さて、今回の6月の、一般質問におきまして、まあ、なかなか、聞くことのできない機会がありまして、本庁の福祉活動、さらに、5月17日に、可決されました、白川建て替え工事の関連につきましてですね、大まかに、2項目に分けて、通告書を提出いたしましたので、順番にですね、町長に、お伺いしていきたいと思いますので、よろしく、お願いいたします。それでは、最初の、介護支援と、認定期間について、お伺いいたします。今はですね、食生活や医療福祉の充実によりまして、平均寿命も伸びて、2021年ではですね、84.3 歳と世界でも日本は一番となっていて、次いでスイス、韓国ということで長寿国日本となっております。またその反面ですね、2019年では介護認定者も多くですね、全国でも約669万人と、非常に多く、介護の分野ではですね、世界の中でも、日本は中間の位置にありまして、今後はですね、ますます、高齢者を支える介護の仕事がですね、必要になるような、機会と、なっております。まあ、寿命がですね、伸びたからといってですね、要介護や寝たきりの状態が長く続けば、決してですね、充実した、老後生活とは言えません。また本庁ではですね、第6期総合見学をはじめですね、各、福祉見学も、分野ごとにですね、スタートされました。その中でも、まあ、現在在宅サービスをはじめですね、地域密着型とか施設サービスなど、介護保険で利用することができるサービス、これ幅広く取り組まれております。そこで2点ほどまずお伺いしていきたいと思います。最初にですね、本庁では先ほども話しましたが、介護が必要になった場合、さまざまな介護サービスが受けられますが、その中の訪問介護ですか、この介護支援では主にどのような訪問サービスが一番多く利用されているのか、それとまた介護支援認定の中ですか、介護認定審査会があります。この審査会って、そのどのぐらいの頻度で開催されて、審査会の組織体制はどのようなメンバーでその構成されて活動されているのか、この辺についてお伺いいたします。
議長、
はい。それではお答えしていきたいと思います。まず訪問介護では主にどのような内容の事業が行われているかということについてでありますが、訪問介護サービスは、これは身体介護と、あと生活介護、まあ、これはいわゆる家事の援助などですが、まあ、このように大きく2つのサービスに分類されます。陸別町内のサービス提供事業者は、介護保険サービスとして陸別町社会福祉協議会が運営する訪問介護事業者、ホームヘルプセンター陸別、これと介護予防、 生活支援総合事業の訪問型サービス A を町が委託している NPO 友愛館があります。訪問型サービス A につきましては生活援助のみを提供しております。ホームヘルプセンター陸別のサービス提供例を挙げますと、身体介護では入浴介助、着替えの介助、おむつ交換、爪切り、通院介助、生活援助では掃除洗濯、食事の準備、調理、ゴミの分別、買い物代行、このようなサービスが提供されております。ニーズの高い内容といたしましては、身体介護では入浴介助、あとは体の正式、爪切りが主なニーズの高いものとなっており、生活援助では掃除、洗濯、調理が多く利用されておるということであります。次に2つ目の質問でありますが、介護認定審査会の開催頻度はということであろうと思いますが、介護保険認定審査会は陸別、阿蘇の本別、この3町で共同設置しておりまして、各週木曜日を基本として月2回、今でありますからリモートで開催をしているというところであります。以上であります。
はい、議長。
申し訳ない。一つ飛びました。組織構成もありますね。この介護認定審査会の組織構成でありますが、審査会委員は保健医療福祉に関する学識経験者で組織することとされておりまして、各分野のバランスを配慮した構成としております。三町では5名ずつの委員で組織する2つの合議体で審査しておりまして、交互に開催しております。現在の各合議体の委員構成は、第一合議体が内科医師、歯科医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、第二合議体が内科医師、外科医師、保健師、介護福祉士、社会福祉主事、社会福祉の主事となっております。審査の公平性を担保するために上半期、下半期で各分野のバランスに配慮しながら合議体のメンバーの入れ替えを行っているというところであります。以上です。
はい、議長。7番。
7番、渡辺議員。
わかりました。それで地域包括活動はですね、福祉の分野で大変幅広くですね、現場現地における産業と思われますので、今後ともですね、地域包括ケアシステムの構築に向けてですね、積極的に取り組んでいっていただきたいと思います。それでは次に、次の項目ですが、認知症関連について3点ほどお伺いいたします。厚生労働省の調べではですね、全国で2020年の推計で65歳以上の方の認知症はですね、約602万人と言われております。要するにその6人に1人がですね、認知症と言われまして、例えばその85歳以上であれば、55% の方が、認知症と、言われております。2025年ではですね、約700万人ですかの方が、認知症と言われるということでですね、約、高齢者の、3分の1の方がですね、ここでは予備軍と、言われ、一般的にはですね、この、認知症の表情といたしましては、その幻想、物忘れ、判断力の低下など、認知症、機能障害で、いずれもですね、これについてはですね、早期発見、早期治療が望ましいと言われる中、何よりもですね、大切なのは本人が安心してできるようなその、周囲の環境整備ですか、で良い人間関係を作って見守っていくことが重要視されるというふうに言われております。それではですね、この認知症についてですね、3点ほどお伺いいたします。まず1点についてはですね、本庁においてその認知症 による、認定にされている方が、どのぐらいいるのか、それとですね、それによって施設を必要としているその待機者、こういう方がですね何人ぐらいいるのか、それとあの次にですね、認知症サポート養成講座、これ、開かれております。それで今まで受講された方っていうのはどのぐらいいて、また、その方々の その後の役割についてはですね、どのようにその考えているのか、その辺についてお伺いいたします。
はい、議長。
野次長。
はい、それではただいまの3つに対する3点に対する答弁をしていきたいと、そのように思います。まず当庁における認知症による認定件数ということでありますが、認知症と認定するシステムは存在しませんが、要介護認定における主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度という評価項目があります。認知症状のない自立から専門医療を必要とする M までの8段階に分類されておりまして、この情報も参考にしながら介護認定審査会において介護要介護度が審査決定されております。当庁の認知症と考えられる人数でありますが、令和3年度末現在の状況を在宅施設を合わせた総数は、認知症の要素をお持ちの判断基準1以上の方は125名、介護が必要とされる判断基準 3A 以上の方が50名ということであります。次に2点目でありますが、認知症による待機者ということでありますが、認知症による待機者につきましては、施設入所の待機者のことだと思いますが、介護が必要とされる3A以上50名のうち、すでに施設入所している方を除く在宅16名のうち、白樺園入所待機者3名、認知症グループホーム入所待機者3名、合計6名とそのようになっております。次に3点目でありますが、認知症サポーター養成講座の受講者数とその受講後の役割ということでございます。認知症サポーター養成講座については平成24年度から29年度にかけて8回開講しております。一般町民を対象した講座のほか、企業、事業所、学校、地域などの要請を受けて個別の対応も行っており、受講者数は212名となっております。講習内容は高齢化に伴って増加することが予測される認知症に対する理解と正しい知識を身につけていただくことを目的としておりまして、受講者にオレンジ色のリストバンドを交付することによってその意識を高めていただく願いを込めて実施してまいりました。行政側から特別な役割を担っていただく狙いは持たず、受講者の職場また地域において認知症の方と適切に向き合っていただくことを主眼において実施してまいりましたので、それぞれの立場でご活躍いただいているものと、そのように私ども推察しているところでございます。
はい、議長。7番。
7番、渡辺議員。
理解いたしました。認知症はその日常生活の中で支障が出てくる状態で誰にでもですね、起こりうることで、早期発見早期治療で進行を抑えることができるということで、私も含めて今後に向けてですね気をつけていこうと思っています。また担当者のですね、窓口の方に対してはですね、予防活動についてもですね今後も進めてい、っていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは次の、項目について特別、生活安心センターについて2点ほど、お伺いいたします。 この、 陸別安心センターについてはですね、平成28年、7月より日常生活、自立支援事業など、幅広い分野の、福祉事業を窓口にですね、ま、町民の、困りごと、総合相談窓口として、活動されています。まあ、私たちのですね、老後においても、迎える最近についてはですね、まあ、できるだけ人や施設に頼らず、最後はですね、自宅で穏やかにその、過ごしたいものですが、まあ、なかなかそう思う通りには、いきません。それでここで陸別生活安心センターの活動状況とその中で事業を実施されている市民貢献人制度がありますが、これちょっと2回に分けて、お伺いしたいと思います。まず最初にですね、2点ほど陸別、生活安心センターの、利用状況についてですが、どのような状況にあるのか、それとまた、この、生活安心センターでの、主な利用されている仕事っていうんですか、それはどのような仕事が一番多いのか、その辺についてまずお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、今の2点についてお答えしたいと思います。まず陸別生活安心センターの利用状況についてということでございます。これは平成28年7月1日に陸別町社会福祉協議会が運営する陸別生活安心センター支える、これが開始されております。認知症や知的障害、精神障害等によって判断能力が十分でない町民が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするため、成年貢献制度等の利用促進を図り、権利の擁護を推進するための実施機関として発足したものであります。支えるが行う業務としましては、まあ、6つほどにまとめてみました。まず1つ目、広報普及啓発活動、2つ目として相談また申し立て業務、3つ目は市民貢献人養成業務、4つ目といたしまして法人貢献業務、5つ目日常生活支援業務、6つ目福祉何でも相談所、この6つの機能を有しているところであります。次に2点目でありますが、利用される主な、まあ、業務は、まあ、どのようなことが多いのかということであろうかと思いますが、主たる業務はですね、法人貢献業務ではありますが、福祉何でも相談所に寄せられる相談は年々増加しているとの、ことであります。開設当初の平成29年度は19件でありましたが、令和3年度実績では39件に上ったと、そのようにお聞きいたしました。開設当初は何をどこに相談したらよいのかわからない、話を聞いてほしいということや福祉サービスの利用方法などに関する相談が多かったそうですが、近年では近所に最近物忘れがひどくなった、少し心配な方がいる、生活するお金がない、生活が苦しいといった相談も寄せられているそうであります。生活が苦しいとの相談を受けた方については、社協の生活援助資金などで当面の生活を支援し、生活保護へとつなげたという事例もあったようであります。この方の資金消化時には必ず面談し状況を確認、以降の困りごとにも耳を傾けていたとのことでありました。ご質問の2点は以上であります。
はい、議長。7番、
7番渡辺議員。
まあ、今の町長のお話聞きまして、その、非常にその利用されているということが、分かりました。まあ、年取ることにですね、多くの、課題を抱えてきますので、大いにですね、利用してほしいと思っております。次に市民貢献人制度に伴う、養成講座についてちょっと、お伺いいたします。まあ、先ほども町長が、話の中にありましたが、この陸別安心センターの中で市民貢献人制度、市民貢献人制度養成講座の授業が実施されております。まあ 残念なことに80歳以上から90歳以上にかけての大半の方がですね、支援を求めて施設や病院でのサービス提供を受けているということがこれ現状でございます。その中にはですね、親族との疎遠によりまして頼る人がいない、また認知症によりましていろんな障害を持ち判断能力が不十分という環境に立たされている高齢者の方がたくさんいらっしゃいます。まあ、そのような環境の下でですね、本庁では平成26年4月より支援事業の一環として社会福祉協議会が運営する青年貢献人事業があり、権利の擁護を通じてですね、地域福祉の向上を図って安心して暮らせるまちづくりを目的に進められております。そこで2点ほどですねお伺いいたします。まず1点目についてはですね、この市民貢献人制度の養成講座を受講された方の人数、この講座に参加された方がどのぐらいいるのか、それと現在ですね、受任されて活動されている方、こういう方がですねどのぐらいいるのか、その2点についてお伺いいたします。
はい、議長。
はい、町長。
はい、それでお答えいたします。市民貢献人養成研修の、受講者数ということでありますが、平成25年度に陸別単独で養成研修を開催、平成29年度と令和3年度には阿蘇路本別と山頂合同で開催しております。これまでに39名の町民が修了されております。次に2つ目のご質問ですが、受任されて、活動されている方はいるかということでございますが、先ほど申し上げた平成25年度に研修を修了した2名が、市民貢献人として活動されています。また支えるが受任する法人貢献の支援員として16名の登録がありまして、そのうち4名の方が活動されているという状況であります。以上であります。
はい、議長。7番。
7番、渡辺議員。
この生活安心センターについてはですね、先ほどもお話ししましたが、いろんなその生活環境の中で、課題または困窮されている方は結構いらっしゃると思いますので、プライバシーも守られていると思いますので、本当に気軽に利用できるようにですね、本庁としてもですね、ぜひPR を幅広くですね利用されるためにもしてほしいと、このように思っております。それではですね、次の項目のですね、白樺園建設工事、ここからですね白樺園建設工事に関わる件について、5点ほど、分けてお伺いしていきたいと思います。先般、5月の17日ですかの臨時議会におきまして、決議された、各関係者においてはですね、この白樺園が、議決されております。そして各権者についてはですね、設計書とあらましのことについては資料も、当然、確認されていることと、思います。今回は、決定ではまだありませんが、今の時点ではですね、最終金額19億4761万1000円ですかということで、本庁においてはですね、バイオマスプラント工事に次いで、補助金の入った大型、プロジェクト、工事でございます。遡ればですね、平成27年10月ですか、総務常任会の意見交換会の中で、その時は今のところまだ利用できるということで建て替えは考えていないということでしたが、その後令和2年12月ですか、危険で危ない建物の特例の調査基準ということで、早い経過の結果にちょっと動揺したところでございます。一般的にそのコンクリート構造物についてはですね、ひび割れとかクランクについては付きもんで付きもんですが、特例の結果ということで、構造物の、最高の危険な建物というふうに理解しておりますので、この間ですね2年かかりますので、 地震等がなければ、いいかなと思っております。そこでこの建設工事に関わる、管理体制と設計書の中身について2点ほどまずお伺いいたします。まず最初にですね、工事発注は、法人となりますが町から、補助金が入ります。そこで、施工チェック体制また検査、監督員の配置についてどのように考えているのか、また、外国工事これ付帯工事ですけれども、付帯工事になりますが、資料の、いただいた中では当初、当初予算3500万の、金額が最終金額7000万と、増額されましたが、その要因についてお伺いいたします。
はい、以上。
以上、
はい。まず白樺園の建設関係でありますが、監督員、それと検査員についてということでありますが、これはあくまでも北昇厚生会発注の工事でありますので、監督員検査員ともに法人職員および法人が指定した事業者が担うべきであるとそのように考えておりますが、超補助金を議員おっしゃるように投入すること、また事業規模が大きいことや公共的な意味合いの高い施設であることから超職員による技術的支援は行ってまいりたいとそのように考えております。次に2つ目ですが、外交工事の費用が増加したことの要因ということでありますが、まず当初計画では外交工事費として4000万だったと思いますが、記憶では計上しておりましたが、建設資材の高騰などに加えて本年3月は令和3年度単価を用いて積算を行ったところですが、外交工事は令和6年度発注工事であります。今後さらなる物価上昇などを考慮して議員おっしゃるように7000万円とそれに見込んでいるところであります。
会議長7番渡辺議員。
申し訳ございません。先ほど3500万ということで、4000万ということで、理解いたしました。そういうことで、外国工事についてはですね、計画の中で7000万という、ことになりますと大変、大きな規模の付帯工事となります。できるだけ、当然法人さんも考えていると思いますけども、地元、業者がですね参入できるようなシステムで、行政としても進めていっていただきたいと、このように思っております。
ちょっと暫定休憩します。
はい、
すいませんね。はい、いいですか。休憩前に引き続き会議を開きます。
はい、議長7番、はい。そういうことで先ほどもお話ししましたが、この外交工事についてはですね、地元業者さんができるように行政の方もですね、よろしくお願いしたいと思います。それでは次に中間施設についてこれ2回に分けてお伺いいたします。今回中間施設についてはですね2回には失礼いたしました。今回事前工事額ですか、中間施設については3階の部分に4から5床のユニット型施設がですね今回7586万7000円で建設されます。入居に関してはですね要介護者1から2程度の方を対象に独自のですね介護サービスを提供する施設で、委託の中で今後はですね長期的に法人さんが受け入れされます。そこで、まずこの中間施設についてのですね、2点、その1点目ですけども、そこで、委託となればですね当然、 委託料が一番先に考えられますが、例えばですね、満室時、また、空室時、当然、常に、満床とは思えませんので、その辺の、委託料のですね、考え方はそのどのように、考えているのか、でまた、この、4床から5床ですかのユニット型施設に対する、維持費、当然これ維持費がですね、ついて回りますんで、その維持費をどういうふうにするのか、その2点についての、考え、まだ先の話になりますけども、分かればその辺、お答えをお願いいたします。
はい、議長。
同じ議長長。
はい、委託料、またその維持費に関わるご質問でありますが、まず中間施設の委託料につきましては、何度か法人の方と大枠での協議をしたところで、ありますが、利用室数にかかわらず必要な職員等を配置する必要があることや、その中に施設の電気、水道の光熱水費などの維持管理費を含めることなどを踏まえまして、いわゆる最低保障として一定額を担保する必要があると、そのように考えております。額の積算方法との詳細については今後の検討課題としております。また総務常任委員会などにおきまして、委託料における運営費の調整というご意見もありましたことから、それらも含めまして法人とこれから協議してまいりたいと、そのように考えているところであります。
はい、7番、
渡辺議員。
はい、そういうことですんで、これからの協議 ということでですね、お互いに、双方理解、する中での、長期的な、運営になりますんで、その辺、いい形で協議して、進めていっていただきたいと、思います。それでは最後の、質問になりますが、2点ほどお伺い、していきたいと思います。この2点についてはその住み分けと、条例の一部見直しについてお伺いいたします。今まで、検討されてきたその中間施設もですね、今回、建設されまして、白樺園をはじめ唐松ハウス、共同支援住宅の副実装、そして、今回の介護要介護ですか、1から2までの中間施設、そして NPO さんの認知症対応型と、本庁においてもですね、これで福祉の枠組みが、第1段階としてできて、まず、一安心という現状ではないでしょうか。今回、白樺園さんもですね、50床から60床にということで、先ほども話しましたが、中間施設の 4から5床と今まで以上にですね、床数も増えることからですね、囲い利用者のならないようしっかりと管理をしていっていただきたいと思っております。そこでまず1点目ですね、これ住み分けをきちんと明確にするためにもですね、できれば施設が完成する前に中間施設の入居に関する要項などを作成してですね、示す必要があると思われます。その考えとですね、それと2点目についてですが、本庁においてはですね、社会福祉法人の助成に関する条例ということで、これ昭和49年10月に施行されまして、平成12年ですか、平成12年の12月に一部改正されまして現状に至っております。この条例の中でいくと、社会福祉法人というのは白樺園さんのことと思われますが、本庁にはですね、同じく、高齢者の方を見ていただいている、活動法人さんもいることからですね、 この辺についてもですね、公正な考えのもと、一部追加するか見直しを図ってはと思っております。まあ、その2点についてですね、お伺いするとともに、最後にですね、この度、白樺園さんにおいてですね、コロナ感染症によるクラスター、重大ですの、入居者感染者確率の高い、現状に、見舞われました。一時、町民からの不安の声も聞かれましたが、まあ、避けられない現状でしたがですね、まあ、この間、携われた皆さんに、大変、ご苦労様ですと、声をかけたいと思っております。まあ、今後はですね、ユニット式とありまして、まあ、安全性も保たれまして、公設民営化にありまして改善を図りながらですね、法人さんとともにですね、協議や連携のもとに、安心した福祉施設作りをですね、行政としても、してほしいと思っております。まあ、長くなりましたがこの要綱の件、条例の件についての意見とですね、最後に、今回、新しく建設される特別養護老人ホーム、白樺園建設にあたりまして、町長の思いをですね、お聞きしまして、私の一般質問を終わります。
議長。
議長長。
はい。それではお答えしていきたいと思います。まず住み分けに関することだと思いますが、まあ、当庁が考えております中間施設とは、介護保険制度におけるそれとは違いまして、既存制度の範囲では手の届かない部分や人に対応できる独自の高齢者介護サービスを提供する施設、これを考えているところでございます。町が主体で行う事業であると、そのように捉えております。従いまして入居に関する内容につきましては要綱等に定めますし、またその内容につきましては事前に議会の方にも相談していきたいと、そのように相談させていただきたいと、そのような考えであります。次に社会福祉法人の助成に関する条例、まあ、他の事業者もということを加入追加してはということであろうかと思いますが、この本条例、議員おっしゃるように昭和48年の社会福祉法人北昇厚生会の設立に伴いまして、昭和49年に制定された条例であります。この条例は町が法人に対して資金の貸し付けを含め資金助成する場合の必要事項を規定したもので、助成金の使用も主に助成金の使用目的を明確化し目的外使用を禁止するという内容となっております。福祉行政の推進と地域振興を図って、町が誘致した社会福祉法人とは、一緒に他の事業所 NPO 等ですが考えるべきではないと、そのように私ども思っております。なお現在町内にある NPO に対しては町有地の無償貸し付けや施設整備に対して補助金を出したケースもあります。必要な助成については要望に基づき、その公益性また必要性また町の財政の状況などに考えまして、その都度検討されるべきと、そのように私ども思っております。現在は昭和51年に制定した陸別町補助金等交付規則に基づき各種団体等に補助金等を交付しているところでありまして、ご指摘の社会福祉法人以外の法人に対する助成については補助金等交付規則に基づき助成することができることから、当該条例の改正は考えておりませんので、ご理解いただきたいと、そのように思っているところであります。最後にですね、まあ、3点目の予想予定はしてなかったご質問でありますが、まあ、白樺園、まあ、北昇厚生会自体ですが、 先人諸先輩、苦労の末に設立した事業体であると、そのように考えているところであります。まあ、今考えても素晴らしい先見性を持った、と尊敬いたしております。また同時にこれまでその運営に関わっていただきました方々にも堅実な運営をしていただいたことに常日頃感謝をしていただいたしておるところであります。まあ今でいう本当に持続可能なまちづくり、これを本当に実践してきたものと私ども思っております。議員もご承知のようにこの福祉関係に関する入所者含めて、その関係人口と今の陸別の総人口の何割も占めるというようなことであります。地域振興にも多大に貢献していただいております。当初目的をしっかりと踏まえまして、これからも堅実な経営をして運営をしていただきたいとそのように願っております。また同時に他の福祉関連事業体の皆様も同じように私ども感謝しておりますし、これからもそれぞれ情報共有して町としてもそれぞれしっかりと寄り添っていきたいとそのように考えているところであります。以上です。